先週は、マリアが天使ガブリエルから受胎を告知される、その場面が与えられていましたけれども、今日はその婚約者であった、夫ヨセフがこのマリアの身に起こったことを告げられる、その場面ですね。残念ながらそのちぎり絵の中にはその場面はありませんし、それをどういうふうにこういうふうに表現、マリアの場合はあって絵になりますけどね、ヨセフの夢をどういうふうに表現するのかっていうのはなかなか難しいなということを改めて思いますけども、マリアはこう受胎告知の場面、その後のエリサベトの場面だったり、マリアの参加、マリアの言葉がいくつか残されていますよね。お言葉通りこの身になりますようにとかですね、マリアの言葉っていうのがありますし、後々マリアはそのカトリック教会の中では聖母マリアとしてある種の尊敬と信仰の対象にさえこうなっていく、理想的な女性として描かれるようなところもしばしばありますけども、それに対してヨセフという男はですね、意外と影が薄いんですよね影の薄い男というかですね、今日も非常に重大なこの場面ですけど、彼の言葉っていうのは一言もないんですね。で、聖書を読む限りヨセフの言葉ってどこにもないんですよね。この後、マタイ福音書だとイエス様がお生まれになった後に占星術の博士たちが訪ねてきて、でヘロデ王様が生まれた子を狙ってるからって夢でお告げがあってエジプトに逃れますよね。そしてエジプトで逃れた後また王が亡くなったんでってナザレに戻ってくる、そういう非常にこう大変なドラマがありますけど、その中にもヨセフのセリフっていうのは何も出てこない。ルカ福音書にイエス様が12歳の頃にこうエルサレムの神殿に行ってですね、帰り道で迷子になっちゃうっていうお話がありますよね。で、あの場面で少年イエス様を叱る場面があるんですけど、あれも母の言葉として叱ってるんですね。当時の社会で考えたら男親がこう叱るような場面かもしれないですけど、でもヨセフのセリフって本当に出てこなくて、影が薄いというかですね、思うわけですけど、でその後もヨセフは福音書の中から一切姿を消すわけですよね。お母さんのマリアは十字架の場面だったり、ところどころで出てきますよね。カナの婚礼だったりとか、イエス様が教えをした時にこう連れ戻しに来たりとか、お母さんのマリアの姿はありますが、お父さんの姿出てこない。おそらくヨセフは早くに亡くなっただろうと、少なくともイエス様が12歳以降そんなに経たない頃にも亡くなってたんではないかというふうにもよく言われています。で、私たちはヨセフの人生というものをほとんど知ることはできない、だけどこのヨセフという人の大きな決断なくして主イエスの誕生もなかった。ヨセフがこのマリアを、身ごもったマリアを迎え入れるという決断なしに神の計画が成就することもなかった、そういうふうに言うことさえできると思います。ノージョセフノークリスマス、ね、ヨセフなくしてクリスマスなし、それぐらいなこう大事な役割を担った男なんだなということをですね、改めて思います。ヨセフは正しい人であった、そう聖書に書かれています。ヨセフは正しい人だった。それはユダヤ人の男として律法を忠実に守る、そのことを大事にしていた人だっていうことですよね。真面目に仕事に取り組んでいたでしょうし、実直に生きた、その中で一生懸命神様の律法を守ることを第一にしていたっていうことだと思います。そういう男がどういうつながりでマリアと婚約したのか分かりませんけども、一緒になる、そういう計画になったわけですね。大工ですから、もしかしたらその新居を自分の手で建ててたかもしれない、いろんなことを思い浮かべていたかもしれない。だけどそのような未来が音を立てて崩れ落ちていく、それがマリアが身ごもったことをこう知るっていうことですよね。 2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。明らかにマリアの体に異変があったわけでしょう。そういう中でヨセフ自身はそのことに全く関与していないということを誰よりも知っている、思い描いてた未来というものが音を立てて、こう崩れていく。どうしてそういうことになったのか、誰がマリアの相手なのか、誰がマリアを恥ずかしめたのか、そういうことさえ頭の中をぐるぐると思い巡らす出来事だったと思います。ヨセフは律法を守る正しい人だったので、律法に照らしたらどういうふうにこれを対処すべきかということも考えたと思います。律法に照らし合わせるならばマリアはまあ石打ちっていう、そういう律法の当時の規定があったわけですよね。婚姻関係以外の子を宿す、そのことに対しての罪を問われた石打ち刑というのがこのマリアに律法の正しさに照らせば起こってくる。本当にどうすればいいんだろうか、いろんなことは手をつかないで、ずっとそのことで頭がいっぱいになっただろうというふうに想像します。でその熟考の末、ヨセフは一つの決心をするわけです。決断を下すわけですよね。それは夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。ヨセフは決心したんですね。縁を切ろうって、表沙汰にするのを望まず密かに縁を切る。表沙汰にするっていうのは口語訳では、昔の訳では公にするっていうふうにありました。新しい聖書は同じように、表沙汰っていうふうに訳していましたけども、新改訳聖書であったり、あの岩波訳の詩訳なんかではですね、晒し物にするっていうふうに訳しています。晒し物にするのは忍びなかった。立法に照らせばもうマリアを自分の結婚以外の相手とこう宿した女だって晒し物になっちゃう。そのことはヨセフは望まなかった。だから秘密裏に二人の証人がいれば、あの成り立ったですね、離縁という道を彼は立法に照らして選んだ。それがまあ最善の道筋だっていうふうに彼はこう考えたわけですよね。考えに考えて下した決断だったと思います。それがヨセフなりの精一杯のマリアへのこう優しさであり、ヨセフの正しさをこう保ちながら決着つけられる道筋だった。離縁をする、それで本当は終わりになるところだったわけですよね。自分だったらどうするかなって思います。だけどヨセフと縁を切られたマリアはその後どうなるだろうか。まあ女性一人が夫に縁を切られて生きるのは非常に困難な時代ですね。いわゆる今の言葉で言うシングルマザーとして生きていくっていうのは今でもとても大変なことですけども、当時の時代はさらに大変。マルティン・ルターっていう人がいますけども、ルターはこのマリアの背後にも全然家族が出てこないので、マリアっていうのは孤児だったんじゃないかっていうふうな推測をするわけですね。それはどうか分かりませんけども、でももしかしたら非常に貧しいっていうふうに自分でも表現していますから、困難な状況の中にいた女性であったかもしれない。そういう女性が確かに身ごもってる、そしてヨセフに縁を切られたらどうやってこの先生きていくんだろうか。小さな村ですよ、ガリラヤの。そういう女性がどういう目で見られるか、そういうことだってもしかしたら想像することができたかもしれない。婚約者以外の男を身に宿した女性の居場所っていうものはなかなか見出すことのできない社会だったんじゃないかなって思います。当時の立法や常識に照らせば、ヨセフが縁を切るっていう決断を下した、決心をしたってことは、原則的に正しいことっていうふうに言われると思うんですね。それが立法に照らして正しいことだった。 だけどもそうではなかったということをこの物語は私たちにこう語っているように思います。正しい人ヨセフの下した決心は本当に正しかったのか。私の恩師である関田博夫という先生がいますけども、ちょうど関田先生がこのヨセフの物語をこう少し解説している本がありまして、それを目を通しました。関田先生はこのヨセフの物語はですね、人間の正しさ、人間の正義は常に罪を含むものでしかないということを教えている、そのようにこう解説をしていました。ヨセフの決心というものは決して立法に照らしたら間違ってはない、だけどもそこにもなお罪を含んでしまう、幼子のもしそのまま石打ちにされたとしたら、そこの身に宿していた幼子イエスの命はどうなってしまうのか、複雑な問題が絡んでいる。人間の正しさ、人間の正義は常に罪を含むものでしかない、非常に考えさせられる言葉だなというふうに思います。誰もが自分たちの正しさを掲げ、正義を掲げ、でもそこに言いようもない罪を含んでしまう、私たちの世界のそのものだなというふうに思いますし、あ、私たち自身一人一人の姿そのものだなということを改めてこうその言葉を通して思わされます。正義の名で行われる人間の罪深い行為をですね、目の当たりにしますよね。中村哲さんのね、出来事は本当に痛ましい出来事としてあります。あの行為の中にもその銃を向けた人たちの正しさというものがもしかしたら主張されているのかもしれない。本当に人間の正しさとは一体何なのか、正義というもののこう難しさというものをこう考えさせられます。ヨセフはある意味で自分の正しさ、そこの行き詰まりをこう経験したんだと思います。20節、このように考えているとって続きます。決心したんですよね。ヨセフは決心した。だけどまだ考えているヨセフの姿があるところに、 この人の本当の意味の正しさがあったようにさえ思います。このように考えていると、さっき言った岩波聖書、岩波役の聖書ではここを悶々と思い巡らしているとっていうふうに訳しているんですね。決心したんです。もうマリアと密かに縁を切ろう、だけどなお悶々としている。なんか非常にこうヨセフのリアリティというかですね、あ、そんなに簡単に決心したからってすっきりいかないこの人の心情というものが、この悶々と考えているっていうこの一言によく表れるなというふうに思います。でまさにその悶々と考えているところに予想もしなかった出来事が飛び込んできた、これが今日の場面なわけですよね。ここはマタイ福音書で訳されてないんですけども、このように考えていると、見よ主の天使が夢に現れていったっていう小さな見よっていう言葉がギリシャ語では使われています。イドウっていう言葉ですね。クリスマスの物語なんかでもよく出てくるんですけど、見よ、何を見るのか、それは神様のなされようとしている事柄を見なさいっていう一つの呼びかけなんですよね。ヨセフは自分なりに一生懸命考えた、で自分なりの最善の道を考えて決心した、だけどまだ悶々と考えている時に見なさいっていう新しいですね、神様の計画、自分が考えもしなかった神の道っていうものを見なさいっていう呼びかけがヨセフの中に飛び込んできたんだ。それがヨセフの見たこれ夢の出来事だったっていうことです。その夢の中でマリアはガブリエルによって神の言葉を聞かされましたけども、ヨセフは夢の中で天使が現れて神の言葉を聞きました。ご覧なさい、そして言われた言葉は、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。 別れる決心をした。だけどもその全く逆の呼びかけが見よ、そういう呼びかけとともに飛び込んできたわけですね。人間の計画は破綻したわけです。ヨセフが思い描いていたマリアとの結婚生活だったり、未来であったり、そういうものは非常になんか音を立てて崩れているように思える。そして悶々としている。だけどもそこから見よっていう天からの呼びかけがヨセフにあった。私たちの抱えている現実からなお神の持っている現実、神様が行おうとしている現実に目を向けなさい、そういう呼びかけがヨセフの中に飛び込んできたんですね。人間の目に映る現実、ヨセフの目に映る現実はマリアの妊娠、それは望まないことですよ。婚約者の妊娠、本当は望むべきものだと思いますけども、だけど自分が関係ないところで聖霊によって身ごもったと言われたってなかなか簡単に受け取ることのできない出来事、それは若い二人には本当にあまりにも重たすぎる重荷だと思います。だけどもその闇の中に見よっていう新しい光が差し込まれた。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを迎え入れなさい。私たちの視点ではなくて神様の計画、神の見方というものが示される、そのようなことがヨセフの身に起こったっていうことだと思います。私たちの歩み、また私たちの計画っていうものも往々にして破綻を経験するものだと思います。なかなか思い通りに事柄が進むっていうことの方が少ないし、破れを経験したりまさかっていうふうに思う出来事に自分たちの道が見えなくなってしまったり、計画を変更を余儀なくされること、そういうことがいっぱいあると思います。こんなはずじゃなかったのにな、今年が始まるときはこういうことになると思いもしなかった、そういうことにこの1年の中でもいっぱい出会ったことだと思います。私自身もそういう出来事がいくつもあったように思います。一寸先は闇とまでいかなくても、なんかちょっとしたことで全然違う結果になってしまったな、そういう経験というのは確かにあると思います。だけどもヨセフの思い描いた計画、ヨセフの思い描いた未来というものは破綻しているように見えるけども、だけどもそのヨセフの人生の危機とも思えるような出来事こそが神の計画が成就しようとしている出来事だったっていうことなんですよね。最大の試練と思えたこのマリアの妊娠という出来事、ヨセフにとって、だけどもその出来事がインマヌエル、神は我らと共にという、その予言が成就する出来事だったっていうふうにこのマタイの物語は私たちに告げているように思います。我々の計画の破綻の中に神様の計画が秘められていたのだって、それがこのヨセフが経験した出来事だったように思います。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うことである、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われたことが実現するためであったと語られている。預言者を通して実現する出来事、成就する出来事が今起こっているのだ。現実は破綻しているようにしか見えない、だけどもそこに神の救いが成就する出来事が起こっているんだよ。御使いはヨセフにそう告げたというわけです。そしてヨセフはそれを受け止め信じたんですよね。このヨセフ何にも言わないんですよね。皆さんだったらここの行間にどういうセリフを言いたくなりますかね。と信じられない、そんなこと言わないで、なんでそういうことになるの、いろんな言葉を想像することができるかもしれない。だけど一切の言葉はここにない。そしてヨセフは目覚めてまっすぐに マリアを迎え入れたんですよね。すごいなって思います。悶々としていたヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通りにマリアを迎え入れた。御使いが告げたことを信じ、そして受け止め、その通りご従った。なんか悶々としていたヨセフの表情がなんかこう晴れやかに、まっすぐにこう覚悟を決めてマリアのところに向かっていく姿が描かれてはいませんけども、なんかこう想像したくなる場面だなって思います。ヨセフは神の御子をその身に宿すっていう一大事を引き受けたマリアを受け入れた、一緒にその出来事を受け入れた。まあ本当に田舎の小さな村でいろんな噂が多分立ったと思いますね。自分の子供を、自分の以外の子供を宿したマリアを迎えようとするヨセフに対していろんな声、いろんな目っていうものが向けられたかもしれない。時にはバカにされると、間抜けな男だって、そういうふうに言われたかもしれない。名誉を大事にする文化からすれば不名誉を引き受ける、それがマリアを受け入れるっていうこと、だから恐れがあったんですよね。そういう恐れに対して御使いは恐れるな、マリアを迎え入れなさいって、ヨセフはそれを引き受けた人なんだなって思います。でマリアもこのヨセフに受け入れられた、ヨセフがそれを信じてくれた、そのことを知ったときどんな思いなっただろうなって思います。本当に嬉しかったでしょうか。安心した表情をヨセフは、マリアはヨセフの前にしたんではないかなというふうに思います。神にできないことは何一つない、その言葉が必ず成就する、そのことを信じたマリア、またヨセフがそのことを受け止めてくれたということが、またその出来事を本当に進んでいくんだということを確信させられる場面だったんではないかなというふうに思います。ヨセフもマリアも主があなたと共にいる、神が我々と共にいてくださる、その御声に従って非常に大きな出来事を決断していった。その決断こそがマリアを本当に生かしたし、神の計画を進めることだったし、それがまた正しいことであった、ヨセフもそういうふうに思ったと思います。ユダヤの律法や常識に照らせば二人の結婚は正しいことだとはされない出来事なわけですよね。だけどもそこになおそれを超えた神の計画、神の出来事というものが広がっていったわけですね。インマヌエル、神が私たちと共にいてくださる、そのことに信頼してヨセフはマリアを迎え、マリアはヨセフを通してまた本当に神様は共にいてくださるんだということを深く受け止めたことと思います。本当にこのマリアとまたヨセフの話を2週間続けて読みましたけども、本当にマリアにしてもそのヨセフにしても、その一人一人の小さな決断、まあ小さくはないですね、その本当に神様に信頼して信仰を持って受け止めていったその決断によって、その神の計画が進んでいったということを改めて教えられます。今日朝子どもたちに、ね、中里のぞみ先生がお話してくださいましたけども、本当にヨセフさんがこれを引き受けなかったらどんなになっちゃったんだろうって、多分クリスマスのお話はまた全然違うものになったんじゃないかしらっていう話をされました、ね、ヨセフの決断、またマリアの決断、一人一人の小さな神の従うという、神の計画を信じてそこに一歩委ねていく、その決断を通してこの地に神の計画が成就していくのだなということを思わされます。 御心がこの地になりますように、そう祈る私たちです、ね、私たちもマリアのように、またヨセフのように小さな信仰の決断をしていける一人一人でありたいし、またこのクリスマスの物語を通してですね、私たちの信仰をもう一度受け止め直していきたいと思います。マリアもヨセフも本当に小さなガリラヤの町の一人が神様の本当に救いの技に用いられましたね。特別な人なんじゃないわけですよね。私たちもそんなに特別なものではない。だけど私たちも神様に利用していただきたい、用いていただきたい、そういう思いを、そういう祈りを新しくして、悩みながらでも御言葉に従いながら歩んでいきたいと願います。一言祈ります。主なる神様、今日このようにしてまた第二アドベントの礼拝に預かることができました。ヨセフの信仰の決断を私たちは学びます。どうぞこの一週間あなたに従い、また小さな献身を新しくしていく私たちでありますように、そしてその応答を通してこの地に御心がなりますように、祈りを持って歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。